お祈りします。恵み深い天のお父様、秋の季節を迎えました。思い返せば3月11日から始まって、そして冬を乗り切り、春を迎え、また夏に入り、今夏を終えて秋の季節まで、神様が私たち一人一人によくしてくださって、守ってくださって、本当にありがとうございます。昨日は町の方々とあんなにもたくさん駆けつけてくださって、親しく交流をし、感謝を申し述べて、神様の恵みを覚えるひとときをくださったので、しかもそのほとんどがいろんな方々のご用意によってなされたことも覚えまして、ありがとうございます。思い返せば一切合切がそのようでありました。すべてはあなたがお備えくださり、私たちがそのお商売に預かるように、そこに導かれ、養われ、恵まれて、また移動しては備えられて、また驚いて、そしてしみじみとそれを味わいながら、ここまで来ることができました。あなたはなんと慈しみ深く、また私たちを愛して、よくしてくださるお方なので、改めて告白し感謝します。今全国に散っている教会員の方々、並びにそのご家族、双葉郡、また相馬郡にお住まいだった、今散らされている方々、あなたが温かい恵みの御手を持って、あなたが用意しておられる未来に向かってお導きくださるようにお願いいたします。北正樹くんが再度手術をしますので、うまくいって、そして癒されるようにお願いします。ご家族も支えてください。これから聖書の言葉を開きますので、どうぞ私たちを御言葉をもってお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所はエレミア書29章の、それでは10節のところから、私たちの未来という答えで、御言葉を見たいと思います。先日ある先生が遠く離れた私たちの教会員にお会いしたそうですけども、ちょっとやっぱりうなだれているというか、ふとした表情がたまらなく、ちょっと寂しそうと言いますかね。それを聞いて、それは当然だろうなと思うし、本当にしんどいだろうなというふうに思いました。皆さんはどうでしょうか。昨日のように、信じられないパティシエの、もう本当にあれは、その辺のケーキ屋さんよりもはるかに優れた腕だなと思いましたが、そういう、たくさんの種類のケーキをいただいて、本場のケーキをいただいて、いやーこれは恵まれているなとも思いますけれども、ふと気がつくと、なんでこんなことしてるのかなとか、普通ならばこんなことしなくてよかったよなということばかりの中で、なんだか、やっぱりしんどいはしんどいかな、疲れたは疲れたかなと。そう思って普通ではないかと思います。ですから、今日のエレミア書、このエレミアというのは、悲しみの預言者と言われているんです。聖書の中は楽しくて、能天気で、万々歳でという世界ではないので、もちろん手を叩いて賛美をし、踊りながら神様を喜ぶということも大事な素敵なことですけれども、そもそもイエス様は悲しみの人で病を知っていたと聖書に書かれてあるわけだし、泣く者と共に泣かれるお方であるわけで、そういう点では私10月でしたか、横田めぐみさんが北朝鮮に連れ去られて、その後ずっとクリスチャンの人たちが結構集まって支えようじゃないかって、よっぽど孤独だと思います。 で、その毎年行われているところに、なんで私が行くのかなと思わないわけでもありませんが、まあお聞きすると、少々の苦しみを味わったからと言われても、全然レベルが違うと思います。たかだか3月からしばらく家をなくして、まあ全ては1回なくしたかもしれませんけども、自分の娘が突然行方不明になって、もしかしたら何事かあったのかな、もしかしたら親の教育がちょっとまずかったかなとか、ずいぶん思い悩んで、まあ結局のところそれで信仰を持たれたから、まあでもあんまり簡単に良かったとも言えないし、そして最終的には北朝鮮に中学生の時にさらわれていたらしいと。まあそれから5年が経ち、10年が経ち、まあ本当に歳月が流れ、どれほどの悲しみと、どれほどの痛みであろうかなと。まあ私も少しは泣いたかもしれないけれども、レベルが違うので、いや、行ったとしても、そんな苦しみに寄り添うことも、思いやることすらも不可能じゃないかなと思ってしまいます。しかし私たちは私たちで、やっぱり悲しんだんだと思います。やっぱり辛かったんだと思います。ふとした横顔や表情の中に、ああ疲れてるなーって、ああ本当にぐったりしているなーって、それは否めないことだと思います。話を戻すと、このエレミアという人は別に何かの事故で悲しみを味わったのでも、子供がとんでもない国にさらわれた悲しみでもなくて、まあ今から遡ると、これは旧約聖書ですから、旧約聖書っていうのはイエス様が生まれる前ですから、イエス様が来てからは新しい約束、新約の時代ですから、だからイエス様が来たのは2000年前なので、もっと前ですから、じゃあイエス様が来られた2000年前のどれぐらい前ですかというと、だいたい600年ぐらい前。じゃあ、その時は、まあ北朝鮮みたいな国はないですけども、バビロンという国があって、まあ数百キロから1000キロぐらい離れたところから怒涛のように東の国が西へやってきて、次々世界制覇を目論んで、ついに預言者のエレミアがいる時代に自分の国をかっさらって叩き潰して、そして約1000キロも離れたバビロンの国に連れて行ってしまった。それで笑える人はいません。自分の国がなくなって故郷が消えて喜べる人はありませんので、この預言者エレミアも行かなくてもよかったかもしれないけど一緒に行ったんです。で、悲しみのつぶさ一つ一つをつぶさに舐めたんです。しかも一緒に行った人から誤解されたんです。そして彼の言うことはある時は受け入れられなかったんです。そのような孤独と辛酸を舐め尽くした悲しみの預言者の一言一言がここに書かれているんです。それにしては、今日読んだ箇所は、これは希望です。悲しみがないとか、うまいこと続きたからこうなると、先々を読んで言ってるんじゃないんです。もうどん底の中で故郷をなくし、一巻の終わりだ、というね。まあ、70年という言葉が出てくるんですが、私たちは70年も故郷に帰れないなんて信じてはいませんけれども、まあ実際は70年より短くて済んだんです。でもほぼ70年ですよ、皆さん。まあ自分の一生の間には帰れないかなっていう具合の時なんです。じゃあご一緒に、その時に語られた聖書のお言葉、10節。ご一緒に10節から読みましょう。はい。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の生きること、私はあなた方帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして帰らせる。皆さん時々あるんですよね、この聖書の言い回し。だからこれを覚えておくと、あ、大事な言葉だな、この一節。それは誠にという言葉です。まあ、新約聖書になってもイエス様はアーメン、アーメン、まあ、翻訳しなくてもいいんですが、誠に誠に大事なことを今から言いますと。そういえば今朝も何か放送が流れてて、まあ、こっちも時々私たちの故郷のように何かの放送が流れるから、うわ、ダムが 決壊するとか雨が降った時そういうだと困るなって一応耳を澄まして半分ぐらい聞ける放送を聞くんですけども、イエス様も道行く人に適当に聞くなって、いろいろやりながらながら族で聞くなって、立ち止まって私の方を向いて心の中に刻めっていう時にアーメンアーメンと、子供がお母さんに正面向かってもう全身全霊で私の訴えを聞いてほしい時は、ね、お母さんお皿洗いやめて、そしてラジオを消してテレビも止めて新聞置いて私の方だけ見て集中して一生懸命聞いてって、ね、まあ、そのごとくっていうか、旧約聖書でも誠に主はこの悲しみの時代にこうおっしゃっていると、それはバビロンに、さっき説明しました、バビロンという国が当時世界を席巻したんです。その後ペルシャという国が、まあ攻防の時代ですからバビロンを叩き潰して飲み尽くしたんです。結果だけ言うと歴史的にはペルシャが帰っていいよって、バビロンの時代にむちゃくちゃ連れてこられた人を返したんですね。結論言うとそういうことなんです。昔ソ連の時代にひどい目にあった人がいたとしたら、ロシアの時代にもう一回戻ったらもう縄目から解かれるよというような時代だったんです。だけどまだその時は来てないんですね。バビロンに70年の満ちる頃、これは終わる頃という意味です。終わりってあるの？ここ大事ですね。苦しみは永遠じゃないっていうことなんです。外国に連れてこられて、うさぎおいしい、あの山も川もね、あそこはもう永遠に帰れない苦しみは永遠に続くのだと信じてはいけない。終わる。時が満ちる。私この間参院に行きましたら、1年間の日時計が、あるって話聞いて、なんか映画にもなったかなんか知らないんですけども、1年間でピタッと終わる日時計ってどんなのかなと思ったんですが、日時計がちょうど満ちて、12月の年の瀬にピタッと終わって、はい、次の年って、ぴったしカンカンにすごいなと思いましたが、まあ日時計が満ちるとか、砂時計が満ちるというかね、ごめんなさい、砂時計が満ちたって。ここでも、バビロンに連れて行かれた、こんなに侮辱された、浮き目を見た時代があっただろうかって。だけど、苦しみは70年で終わるというか、ストップするというか、満ちますよと。満ちた段階で解放されるんだって。いうふうに、物事、時の流れ、世の流れを見なさいって言うんですね。これ私たちも適用できます。なんだか今突入したばっかりで、すぐ終わるかと思ったらちょっと続きそうで、ちょっとじゃなくて長く続くかなという人もいるし、そうするとなんだか永遠にも助からないっていうか、私たちは救われないみたいな、取り残された人々だみたいに、まあちょっと拗ねてしまいそうになるんですが、いや、満ちるよ。終わりが来るよ。はい、これまでになりますよって。それは、あなた方に私の幸いな約束を果たすのだと。って。神様は、まあ、そもそも聖書って約束なんです。英語ではバイブルとも言いますが、テスタメントって、まあ、契約なんです。古い時代の契約は旧約。キリストが来られた恵みの契約は新約。これが二つの神様からの時代の契約書なんです。明日、正志先生に、土地の契約に行ってもらいますが、多分1時間、2時間かかるはずなんです。契約の約款を全部読んで、資格のある人が出して、行政書士だか何だかが間に入って、客観的に、これ誰が入っても、揺るがない、嘘のない、詐欺でない、動かない、合法的なものですねって印紙を貼って、そして三者で協議して、で、目の前で、まあ、小一時間が下手すると、二時間。契約書は大事です。あとは、御所を大事に、保護にならないように、抱きかかえるように持ってくるんじゃないかと思いますけれども、ね、この、ここでも、幸いな契約書、約束があるんですよ、と。ここでの契約書はね、幸せな、神様って私たちに幸せの契約書って用意しておられたのかなって。皆さん、幸せの契約書って言われても、今はピンとこないことばっかりです。なんだかあんまりいい情報がないし、まあ、国会でも見通しが立って、除染はこの辺まで済むし、もう十分に安全で、ライフラインも完備して、 もうすっかり安心してお年寄りから子供さんまでみんな元通りに復興しますよって言われたらどんなにか嬉しいかと思うんですけども、しかし今の段階でも少しばかりの幸いな約束というものを感じないわけではありません。だいたい2ヶ月前に私たちはもう一つチャペルが与えられるというふうには多分私考えてなかったかな、皆さんも考えていなかったんじゃないでしょうかね。私はある聖公会の教会が閉鎖になったので地震で、で使わせてくださるというから、ああそれは至極ありがたいなぐらいでした。ちょっと行ってみたら私たちにはちょっと使うの難しいかなと思って計画狂ったわけですが、そっから急転直下で、じゃあパチンコ屋の中古物件もいいかなと、ここで Google Earth の航空写真見たときは良さそうだな、安いなと思ったけど、行ってみたらいやこれちょっと随分お金もかかりそうだし、直すのにあんまり賢い選択じゃないかなって、じゃあカトリック教会貸してくれるかな、あっちかこっちかでもどん詰まりだって、そしてじゃあ土地を購入してもう一つ教会作るなんて考えなかったけれども、それしかないわって、そしたら道が開かれて、この場所しかないかなと思った場所が与えられないかと思ったら、まあ不動産業者も与えられるかどうかわからないって、お金を用意すれば売ってくれるというわけでもないって言われて、やっぱダメなのかなと思ったら与えられました。これは幸いですかって言われたら、私たちの計画書じゃなくてきっと神様の計画書で、あっちに行き詰まり、左で行き詰まり、南で行き詰まり、ここに導こうとしていたんですよという、あ、そういう計画書でしたか、そういうことを感じないわけではありませんでした。あなた方をこのところに帰らせる幸せの計画書があるんですって。さあ、それを11節の表現のように見ますと、ご一緒に11節読みましょう。はい。私は立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に希望、将来と希望を与えるためのもの。皆さん、この11節にある、じゃあその幸せの計画書ってどういうものですかと質問するならば、もちろん神様はご自分で計画したんですから、設計したら自分で建てた建物はよく知っているんですから、神様が知っている計画書を説明して少しでも教えてくださいませんか、よろしい、防線で挿入して、主の御告げ、これも時々あるんです。これは御告げというとね、何か天皇陛下からの御告げみたいな感じがしますが、これはお言葉、優しいお言葉、慈しみ深いお言葉、もうドキッとするようなね、言葉ではなくて、どこかの駅で貨物列車が来てガシャーンと連結したらすごい音だったんです。私何か爆発したかなと思ってドキッとしたんですが、そういう感じではないんです。これは慈しみ深いあなたに対するお言葉の数々ですよと。皆さん、これ14節にも2回出てくるんです。あなたに対するお言葉が、慈しみ深いあなたに対する語りかけがあります。いや、何ですか、それは災いじゃないってばって。私たちはなんだか災いのように錯覚してるかもしれないです。災いに見舞われて、まあ、確かに災いといえば災いなんですが、神様は私たちをに災いをもたらされる神様ですか、そういう災いを、次はどんな災いを用意している神様ですか、というふうに思ってはいけないですよ。そうではなくて、平安、将来、希望、まあこのトライアングル、どれもこれも三つのこと、私たちにとってはキラキラ光るようです。皆さん、平安って、実は私こう考えてるんです。今度建てようと思っているここにおられる方々と、体調の悪い方々のアパートの名前、住まいの名前、まあ今県庁さんとやり取りをして、これはまあこんな風になったから、だって国でも町でもアパートを用意してくれないんだし、好きで建物を失ったわけじゃないから、しょうがないから建てるしかないんだから、なんとかそういうふうに理解していただきたいのですと。じゃあどういう人が入るんですかって来たので、 だから何十代の人、何十歳の人、何十歳の人、また体調悪い人、またそのお世話をしたいと願っている人で、もうコミュニティの時代だから、今はチームの時代だから、ただ食べて寝るところがあれば生きていけるって、人間はそういう存在じゃないから、尊厳も大事だから、ある人は叫びたりになっちゃうし、ある人は自ら命絶っちゃうし、ある人はなんか気が抜けたようになっちゃうし、そうならないためにこのユニットが大事だから、キリスト教のヨーロッパの福祉は全部ボランティアから始まったから、それは全部キリスト教会から始まったから、今国がやっているけれども、ですから聖書の中にある慈しみの実践として、一番身近なところからしなさいって、世界中を愛するとかそんなでかいことじゃなくて、今目の前の助け合いをしなさいって言ってるから、私たちは離散して悲惨して散らされたけれども、お互いに助け合える人は助け合いながら、見守りをしながら、別に福祉という枠にはまんなくてもいいから、まあ実のところ聖書が語るお互いの思いやりの実践として、そういうことを考えているので、そういうふうに理解してくださいませんかと言ったんです。だからあんまりアパートと言いたくないんですけど、私はもしそこにね、名前をつけてって言われたら、こういうふうにつけたいんです。エルサレムって本当はつけたいんだけど、あんまりストレートなので、エル、テン、シャロームって。エルサレムって、シャロームっていう挨拶言葉なんで、シャロームって、ここで訳されている平安、平和。ね、そしてエルって神様なんです。このヘブライ語をくっつけて合体して、エルシャローム。という説が有力なんですけども、神様の平和の都なんです。だから彼らは遠く約1000キロ連れて行かれたけど、エルサレムをいつも心の目で見ていたんです。平和の都に変えるんだ、神様があそこにいるんだ、あそこに神殿礼拝所があるんだ、あそこしかないんだと。まあ私たちの故郷は双葉郡の人が多いんですが、まあしかし今度作るところも故郷のギリギリ手前まで来て、いつも故郷を仰ぎ見ながら、しかしここも平和の神様がおられるところだ。だからね、エルシャローム泉って、私一人でね、いい名前だなって思ってるんですけど、エルシャローム泉って名前つけて、聞かれたら外国語なんだけど、これは神様がおられるから辛いけども平和だよ、平安だよっていうふうに説明したいなと思っているんですが、平安を与える、将来と希望を与えると神様はおっしゃるんです。多分私たちに今一番欲しいのは将来なんですね。やっぱりいろんな被災の連絡会に来ますと、他の地域は、まあ、洪水で、津波でやられた同じ場所に建ててはいけないとは言っても、じゃあ次にどういう手立てがあるかって、もう先々のことをいろんな選択肢の話し合い、可能不可能、そのための具体的な段取り、また資金などの話があるようです。なんだかやっぱり散らされた私たちのところはじーっとして見てるしかないし、誰がいつゴーサインを出すのか、で、やがてどうなっていくのか、皆目わからないというやっぱりしんどさにあって、何か一番欲しいものありますかって神様に聞かれたら、多くの人が未来とかね、将来とか希望とか、そういうことを要求するんじゃないかなって。神様は私たちに平安と将来と希望を、その計画書をちゃんと用意していますから、いやー、これは信じられなくても信じるほかない。今までも信じられなかったけども、そういう方角には来ている。じゃあこの先見えますかって、全然見えない。この先は闇の中だけれども、それでも私たちは信じなくてどうする？ですから、これを12節以降を見ますとですね、じゃあ、見えなくても信じろって、なんかそんな無茶苦茶なと、もう思いますけれども、いや、今、そのために、こうしたらいいよという手引き書が、じゃあ最後のところ、まず12節読みましょう。はい。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。へえ、ね、皆さん。エルサレム、神様がおられる都で、あそこに礼拝所、神殿があって、今こんなに遠くに来ちゃって、礼拝する場所もないし、私たちもチャペルもないんですが、大丈夫だって言うんです。そこでいいって言うんです。 今いるところから始めなさい。何始めるの？そこで神様を呼びなさい。呼び求めなさい。呼び求めて歩きなさい。つまり矢印の方向が閉ざされていても天に向かいなさい。私に祈れば、祈るならその願いは聞くよって。神様が遠く離れた故郷と礼拝所を離れたところであなたの上にいるよって言うんですね。そうなのか。だったら私たちここでまず祈るか。私たち今度それぞれに散らされたらその場所で祈ればいいんだ。神様に信頼して願えばいいんだ。神様の方向に向かえばいいんだってね。続きの13節も読みましょう。はい。もしあなたが心を尽くして私を見つけるだろう、ね。もし私たちがもう何も頼れない、大地も揺れている、累々と築き上げたものもどうも手からすると抜けていって、元通りには帰ってこないかもしれないという悲しみと絶望の悲しみの預言者エレミヤの国を失って、そして外国で囚われの身であっても、ね、心を尽くすならば神様の方角に向かって、神様は見つけられたいと願っていて、遠い国にいるよと。神様を見つけるよと。と言われても、私たちは神様も影も形も知らないので、あ、これ神様の気配だ。これ神様の手の技だって。そういえば、もうすでにいくつも経験してきました。昨日は本当に街の人多くて、牧師さんなんて声かけられてケーキ食べてたら、あれ、どなただったかなと思ったら、ああ、郵便局の方だと思って、服装が違うとユニフォームで見てるからなんだか分かんなかったんですけども、ああ来てくださってよかったなと思いました。まあこの街の人に本当によくしていただいて、昨日私遅れてきましたけども、町長さん本当は最初はそういう計画なかったんですが、役場の方と話をしていたんで、町長さんも呼びましょうかっていうので、いや来てくださるならお願いしますって急遽来てくださって、本当は挨拶したらすぐ帰られるっていう手はずだったんですが、私真ん中ぐらいに行ってもまたおられたから、ほとんど最後までいてくださったんだなぁと。しかも形ばかりの挨拶でなくて、本当に素晴らしい挨拶を地主さんも町長さん方もしてくださったって聞きました。ああここに来て私たちは村八部じゃなくて、つまはじきじゃなくて、なんだか浮いている存在じゃなくて、このような絆が与えられたことも恵みだったなぁと思いました。またまあそもそもこのキャンプ場も一緒に取材したので、キャンプ場に対する御礼は申し上げませんでしたけれども、改めてここは神様が備えられた場所だなぁと。こちらの町でキャンプ場がオッケルト先生が役場などに交渉して、こういう方が来ると話し始めてくださったさなかに、私たちはざわざわし、そわそわし、もともと関東に来る予定なんかこれっきり、これっぽっちもなかったわけですけども、まあ肺炎になって具合悪くなって、もはや関東に行くしかないと苦渋の決断をし、そして私たちが停車隊として来たけれども、このキャンプ場に出会った瞬間にもう他は見ないと、ここだとピンときました。だって私たちの名簿まで作り、私たちが来るか来ないかも分かんないのにキャンプをすでに中止し、そしてメディアルームを作り、投資をして一文の得にもならないのにテレビを置いたり洗濯機を用意したり、ありえない、信じられない、何なんだこれはって予想を超えていたので、まあこれも衝撃といえば衝撃でありました。で今当たり前のようにしてここで数ヶ月、半年近くおりましたけれども、まあ他のこの旅館というか旅館扱いで公のところから補助をいただいて、じゃあ避難した人に食事も出して住まいも提供してくださいねというところが必ずしもここのようでないということを聞きました。例えば栄養が不足してるって、だって国からちゃんと県から降りているんだから、それ相応の食べ物が出て叱るべきかなっては言えません。言える立場にありません。いさせていただいているので、 ですから、ある人はそこに入ってみるみる痩せちゃったという話を聞いたり、そういえば私も以前お世話になっていた車関係の人、教会関係ないんですが、なんだか旅館だかホテルにいて、部屋はいいんだけど、まあ食べ物はお世辞にもいいとは言えなくて、まあ売ってるような弁当が定期的に出て、しかもそのやっぱり栄養もまた、まあ味は文句は言えないけれども、まあ、決して十分とは言えないけど、ここにいさせてもらってる身だから、まあ、これでありがたいと言わなくちゃいけないと。もし数ヶ月いたら、あんまり健康には良くないかなと。そう考えると、私たちはあり余るほど出していただっちゃってるので、少し太り気味かもしれないけれども、これやっぱり普通じゃないなと。本当に恵まれているんだなと思いました。また、この間、このいわきの方で、何としても教会堂を探さなくちゃいけない。だけど、教会堂がない。でも、なんとか立ちそうになったけれども、間に合わない。ほぼ間に合わない。4月には。じゃあ、その間、いろいろ当たったけど、貸してくれるところ一軒もなかったのに、まあ、いくつかのところが、教会が時間差で、あるいは譲って貸してくれるということを聞いたときに、これもありえない。普通ありえない。本当にこれは、神様って願うと、神様の方であなたの予想外でしょって、あなたの努力を超えているでしょって、あなた想定してないでしょって、これが神様がかの地ですでに用意していて、今求めたから、じゃあ次のステップを見せますと、次の用意しているページを開いてあげますと、順々に一つずつ。さあ、ですから14節最後のところを読みましょう。14節、はい。私はあなた方に見つけられる主の見つげ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つげ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ戻せる。まあ今のところ本当かなという気もないではありません。この聖書のお約束ですとね、神様は見つけられたくてしょうがない。ただ棚ぼた式じゃない。そしたら信仰は育たないし、ね、赤ちゃんも自動的に、はい、おっぱいというんじゃなくて、ギャンギャン泣いて、肺の力を強くして、そして求めればお母さんが答えてくれるんだっていう絆も築きながら、まあお乳を吸うのと似ているかもしれません。私たちも次々何の努力もしないのに、はい次、はい次ってお膳立てされて、そしたらなんだか一人で生きていけないような人間になっちゃいますけども、どん詰まりまでやって、ああ、やっぱり今回も神様じゃなきゃダメだなって、今度も神様だなって、いうことをされたい神様、見つけられたい神様、ここは大事だから、主の見つげ、あなた方の繁栄を元通りにする計画に向かって、追い散らしたすべての国々から、場所から集める計画に向かって、ここのところは本当に復元するかなって、いや本当に回復するんだろうかって思わないわけでもないけれども、じゃあ今まで何の不思議も体験しませんでしたかって、いやー本当に不思議でした。何度も言いますけども、もう一軒もアパートがなかったのに、あの1、2週間だけ私たちのところにファックスが毎日のようになってきて、あんまり自然に来るから当たり前だと思ったら全然当たり前じゃないって。未だに昨日も電話して、その後物件がありませんかって言ったら一軒もありませんって。あの時だけでしたって言うんですね。いやーこれは、あのプロの不動産業者からしても不思議な1、2週間だったって。あ、聖書を透かすと照らすと、これ神様が私たちに見つけられたっていうか、どこでも与えられないから、天からマナを降らせるように、荒野の旅路は、じゃあこのアパートどうですか？この近くどうですか？新しい教会堂から10分以内に、ほぼ、まあ、私たちが願ったようなところに、いや、あれは神様だったかなって。私たちは散らされましたけども、集める方向に、まあ行ってるんですよって。私は先日山陰に行きました。出雲とか米子とかに行ったんです。そしたらそこの先生方の何人かは随分昔 よくあそこから車で来たなと今思ったんですが、うちの教会に1週間ぐらい何人もの先生が泊まりにいらしたんです。でうちの教会のことをしっかり覚えていて、3月11日の震災後急いでうちの教会の情報を探したそうです。もちろんホームページも何もそのまんまだったはずですから、もう行方が分からなくて、いろんなとこに行くとね、いや噂ってはおひれがつくんだなって、あるとこ行ったら私は津波に流されたことになっていました流されてないのにね、大体そこにいなかったしですね。あるとこに行ったらどうも私は死んだらしいって、伝言ゲームじゃないけどもうすでに死んでるようだっていうふうに言われてたところもあったようなんですね。その参院の方の先生方もこの教会は見に来たから、うちをで原発の中行かなかったけど展望台に確か連れて行ったんです。すぐそこ原発で、向こうが阿武隈山脈で太平洋でって、いろいろ一週間いたので、だからまぶたに焼き付いてるし、原発のすぐそばだって思いもあったし、一生懸命探していたようなんですね。おーで、だけど私たちは今このように散らされましたけれども、ね、集める方向に散らされたけれども、今言ってるでしょう。もう一つの防線に主の御告げ、私はあなた方を引いていった先から、あなた方を元のところへ帰らせるって。いやー、信じなくちゃならないし、信じられるかって言ったら、今は心がまだざわざわするかもわからないけども、これ私たち以上ですよ。皆さん、70年ですよ。実際は60数年だったと言われてるんです。とか期間が短かった。もし国会議員の人が、例えばあと1ヶ月って言ったら、1ヶ月のつもりしてたら、20日でこうなったのって、ちょっと喜びがあるように、実際は70年より長いんじゃなくて、70年より短く、この自分たちを羽交い締めにしたバビロンは、ペルシャっていう国が起こって叩き潰されて、そして、ペルシャのクロスっていう王様は心広い王様で、なんで外国人がここにいるのって。聖書の民族のユダヤ民族は帰りなさいって言って。で、続々と帰り出した。彼らは夢を見ている者のようであった。嘘。こんなこと本当にあるのって。ワディと言うんですけども、向こうは一年の半分は雨が降らないんです。だからカラッカラの大地にポールが立ってるんです。で、この、谷底の道がやがて、怒涛のように流れる川になるって。寒気には信じられないんですが、雪の積雪を測るようなポールなんです。1メーター50って。もう水の高さがドワーッとね。カラッカラの時にはどんなにイメージしてって言われても、にわかには信じられない。けども、夢を見ているもののようであった。ネゲブっていうところの谷に、ネゲブの谷にね、川となって流れるように。詩編の中にはそういう表現もあるんですが、本当にこんな時が私たちにやってきたんだなって。今私たちは差し掛かっていますが、気がつけば戻ろうとしてるんです。だって来年にはこのうちの多分40人近い方々は福島県に、多分その通りなら帰ろうかな。他の方々はご家族のところとか仕事の都合で、まだ散らされてはいます。だけど方向は、私たちはギリギリのところに祈りと蘇りというテーマで、それは設計士さんだからどんな形か知りませんが、私のイメージとしては、わしのように翼を買ってやがての旅立ちを待ち望み、今はしばし翼を休めていると、向いている方向は北の双葉郡だと、相馬郡だと、誰が諦めてもあそこの復興と復活と蘇りを私たちは祈り続ける。このために日本中の多くの方が、世界中の見たことのない人が支援してくださって祈りを束ねて、私たちはやがて北の大地に旅立ちたいと願って、ここに新たなるチャペルをその決意として、表明として、信仰の告白として立てさせていただきましたと。そうか。私たちはこういう方向にいるならば、すでに復興の回復の流れの中に侵されているんだなって。だって不思議なことはね、こういう生活になってから前もあったんでしょうが、ことさらに目立つような気がするんです、私。 今朝ちょっと言いましたけれども、昨日のコンサートの直前に戻れるかな、戻れないかなってそればっかり考えながら、調布で私たちの支援集会だったんです。私たちのための献金集会だったんです。たくさんの人が集まってくださって、坂本姉妹もそういえば、私たちはアメリカの北部のバプテスト。じゃあ日本でもっと大きいのは南米の方のバプテスト。南米の方のバプテスト連盟の集会に行ったんです。溝口さんが出た西南学院大学などがその系統なんです。北部は関東学院大学の系統ですけども、しかし今坂本さんは、あ、そういえば南部のバプテスト連盟の教会にお世話になってるんだ。泉田さんも来ていました。そっか、泉田さんも南部のバプテスト連盟の方に来ているんだ。まあそしていろいろとお話しして、その後どうですかって話して、私はお話しして申し訳ないけど、そのまんま講談から皆さんに一礼して、そしてタッタッとそれでエレベーターに乗ったんです。そしたらある方が紙を入って私に渡して、もう私も急いで間に合うかどうかと思ったらポケットにパッと入れてきたんです。で、後で何の手紙だったかなと思ったら、今日初めて来られた宮城さんへって書いてあるから、なんで宮城さんへの手紙を私もらったんだろうと思って、わけもわかんなかったけど、伝書鳩のように宮城さんに家内を通して読んでもらってお渡しして、まあ食事の時にわかったわけです。別に宮城さんの昔からの知り合いでもなくて、昨日出会ったばっかりで、どこで出会ったかって言ったら、宮城さんがここに来る電車の中で、そして私に手紙をくださったその女性の方、よく覚えてないんですけども、その電車で隣だったかちょっとぶつかったかなんかでお話ししたかで、そしてお話ししているうちに、宮城さんはこの教キャンプ場に来る。もう一人の人は私が話すその集会に行くということで、まあ偶然って言っちゃなんですけども、神様が示し合わせたかなって、ものすごい確率で、同じ電車でも違う車貨車に乗っていたらですね、それは会うはずもなかったし、同じとこでも一番前と一番後ろでは違った向こう側の座席だったら会うはずもなかったし、いやーこれはね、ものすごい確率だなと思いました。そういえば昨日司会してくださった、私たちに本当によくしてくださって、ディズニーランドだの万座温泉だの間を取り持ってくださっている牧師先生は、本当はこんなことする先生じゃないといつも思ってます。本当は秘書を通して連絡をし、だってテレビでお話をし、ラジオでお話をする、そういうね、偉い先生が私たちのためにあれやこれやこれしたらいいんじゃないか、あれしたらいいんじゃないかって実際に動いてくださってるのはあの先生ですから、なんでこんなことしてくださるかなといつも思います。で、私はね、勝手にこう考えているんです。ああ、この先生はやっぱり悲しみの人で、病を知っている道を歩んできている、だけど偉い先生なんですが、だから偉くないように感じるし、だからこういうふうに寄り添っていただけるんだなと思っています。まあ何度か皆さんにお話したことあったと思いますが、確か茅ヶ崎で牧師さんをしておられるときに、日曜日だったような気がしますが、二人しかない男の子の長男が交通事故だったでしょうか、亡くなったんですね。牧師になるとずっと言い続けていた長男だったようです。まあどれほどの痛みだったか、まあ万座に行ったとき、おかみさんも茅ヶ崎だったという話から隣で話してました。私は茅ヶ崎で子供を亡くしたんですという話をしておられました。私は以前静岡の教会に行ったときに、この教会に初めて榊原先生が来てクリスチャンになったんですよと聞いて、へえ、ここだったんですか。で、これもご自分でも話しておられたかもしれませんが、確か中学生の時でしたか、人と話しすることもできない子供だったって。だから今は全然珍しくないし、アメリカはホームスクーリングって前から当たり前ですけども、まあ、学校も行けなかった。だから、人と会うこともできないし、学校にも行ってないし、だからそれ信じられないんです。人と話もできない、目も合わせられない、そういう方が、信仰を持ってこんなに変わるかって、だから代表みたいだって。見本みたいな先生だって。嘘話じゃないですかって。あんなにどんな種類の人とも話をし、自分は偉い先生だって言わないで、同じ目線で話をし、それほどに人って変われるんですかって。変わったから、私変えられました。私が神の奇跡です。私が神様の奇跡を受けたそのものですってね。そして、その歩みの中では、子供さんの一人を失うというね、 悲しみをずっと讃えておられるから、苦しんでる人がいると、悲しみの中に沈む人がいると、すっと寄り添って、そしてその人は今どういうことをされるといいんじゃないかな、どういうことをしてほしいのかなって、そういう目線で感じられるお方ではないかなと。いずれにしても、あの先生を見るたびに存在そのものが大きな励ましです。今がどうでも未来はガラッと違うんだって。嘘、そういう計算式は成立せずみたいに、同じ速度で同じ傾きでしかずっと延長線上の未来は見えないって、そういう計算方法は普通の計算方法で、能力プラス努力の掛け算か相乗効果でこの未来しかありえないって、それは普通の計算式で、聖書は全く違うって。今がこんなどん底で、未来は全く違う、その日は突然やってくるって、夢を見ているもののようであった。まあ今このメッセージはなかなか直感でピンときませんけれども、聖書が語るので私たちは信じたいと思います。ご一緒にエレミア書29章、それでは29章の、ごめんなさい、29章の11節を読みましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。心を静めながら神様を思い、今日の聖書の語りかけの一言一言を思い巡らしましょう。そしてそれぞれの歩みに当てはめましょう。私たちはバビロン捕囚にあったわけではありませんが、私たちの住まいと故郷と教会を追われました。足し算すればほぼエルサレムからバビロンぐらいの800キロ、1000キロぐらいを旅をして福島県に戻ろうとしているかもしれません。今は将来が見えないし、希望という文字が遠く感じられますが、しかし聖書の言葉を頼りに、周りの状況や人々の分析やいろんな人の評論が神様ではなくて、神様はそれを飛び越える形で圧倒的な御臨在と全能の力を持って、最初から私たちに幸いな計画を用意しておられるということを丸ごとそのまま受け止めて、あとはその一つ一つをその都度与えていただきながら、胸震わせ、そして平安と将来と希望に向かって決して屈せず、投げ出さず、諦めずに力を合わせ進んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちは思わぬ生活に入って半年が過ぎました。長くて、そして重くて、悲しくてですけれども、聖書は悲しみで満ちているこの地上に向かって、天から神様が一生懸命語りかけ、天に向かいなさい、私に叫びなさい、すでに用意しているものがあると。天のお父様、私たちは身の回りの状況ばかり見てがっかりしたり、ダメだと結論したりしがちですけれども、聖書の道筋に従って諦めない、天を見上げる、神様に期待することをモットーとして、この1ヶ月前向きに進んでいけるように、ここに集まった一人一人を大いに力づけ、不思議な恵みで満たし、こんな生き方はありえない、こんなことはありえないという道の上を一人一人に 歩ませてください。行き詰まっているのは神様の栄光が現れるためですから、先取りして告白して前進できるように助けてください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、天を見上げあなたを信じます。前向きに信仰を持って進みますから導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。